今週はまずはじめに月刊チャッピー8月号の14ページイベントカレンダーよりイルマ日八落語会の話題から。イルマでは毎年2月と8月にイルマ市産業文化センターで落語会が開催されています。その名も日八落語会。始まって四半世紀、今年で25周年です。そして今月25日に行われるイルマ日八落語会25周年スペシャル林家たい平独演会、埼玉県出身、笑点でおなじみの林家たい平さんが登場します。この日八落語会は市民で作った実行委員会と入間市振興公社の共催という当時としては珍しいスタイルで始まりました。今からおよそ40年ほど前、入間市で家を建てて子供を育てようという30代が大勢引っ越してきました。ところが自然環境に恵まれて穏やかな町ではあるけれども、当時は文化施設もまだ少なく、立派な市民会館ではドリフターズや演歌歌手のステージばかり。それならば自分たちで面白いことをやろうと、喫茶店やお寿司屋さんで若い話し家さんを呼んで落語会を始めたグループがいくつかあったんです。その後、入間市産業文化センターで古典芸能鑑賞会をやりたいという方針と合致して、平成5年市民の実行委員会と入間市振興公社の共催の市民寄せがスタートしました。現在入間市では市民グループと行政との共催事業がとても多くなりましたが、その先駆けとなっているイベントが日八落語会です。8月は市民の実行委員会日八落語会が主幹となり、広報や集客運営なども行っているという全国でも珍しい共同の市民寄せです。特に8月は入間ならではのオリジナルの構成の落語会が開催されています。今回は25周年記念のスペシャルプログラムです。林家たい平さんの他に講談師の日向ひまわりさんが出演します。日向ひまわりさんは平成6年に講談師2代目神田三陽に入門、神田ひまわりという名前でデビュー。三陽師匠が亡くなった後に5代目柳亭智楽に入門、平成20年に真打ちに昇進、神田改め日向ひまわりになりました。入間には神田ひまわりの頃から何度も公演で訪れています。今回は講談師日向ひまわりさんにお話を伺います。インタビュアーは篠田恵子さんです。それでは日向さん、篠田さん、よろしくどうぞ。
ひまわりさん、よろしくお願いします。
お願いします。
最近は女流講談師も増えてきましたけれども、まあ、そもそも講談っていうものはどんなものなのか、そこから教えていただいてよろしいですか？
そこですよね、
はい。
講談はですね、落語と同じ寄席演芸、話芸の一つなんですが、落語は座布団の上に座って、まあ、着物を着て、で扇子と手ぬぐいを持って一席お届けしてますけれども、講談はまず見た目がちょっと違います。座布団の前に尺台という台を置いてですね、それを針扇という扇子とはまた違う道具でパンパンと叩きながら、昔から実際にあるお話を面白おかしく膨らませて皆様にお届けするという芸になります。
はい、内容はどういうものが多いんですか？
ネタで多いのは戦国から江戸にかけては多いと思います。戦国武将もいろんな方いますけれども、それぞれにネタがありますし、まあ、江戸に入ってくると、まあ、平穏な時代ではあるんですけれども、講談の、まあ、18番と言ってもいいでしょうか。主神蔵のネタよくやるんですが、あれは江戸の元禄の時代ですけど、それもたくさん、主神蔵といっても四十七士のそれぞれ一人一人にまつわるエピソードのネタもあれば、四十七士に周りから関わった人の話みたいなのもあったりするので、一つネタを取っても、ものによってはその一つの話に何十席ってあったりしますので、幅は広いですね。 一人でまずこういろんな人物を講談の場合は読み分けるっていうんですけど、
はい、
落語は演じるいろんな登場人物をこう演じ分けてお客様にいろんなものを想像していただいて楽しんでいただくんですが、講談は、人物の心を読んで伝えるっていうふうに言われているので、読み分けるというふうに、言うんですが、読み分けるっていうのが一人で何人も、ほとんど同時進行のにポンポンポンポンキャラクターが変わる中で一人でやっていくっていうのに、果たして自分のやってることは芸になってるのかどうかっていうので、入門して3、4年、5年ぐらいはずっとそういうことを考えながら不安を胸に抱いたまま舞台に上がってたような気がします。歴史に詳しかったわけでも好きだったわけでもなくてですね、歴史の授業はいろんな教科がある中で苦手な方だ
った。あ、そうだったんですか。
そうなんです。なので私がなぜそういう歴史を扱う芸にやることになってしまったのかっていうのはもう自分でも不思議なんですけど、ただ三葉の話を聞いていた時に歴史の授業っていう感覚はなくてですね、その時に生きている人の心がこう伝わってくるようなそういうものだったので、そうか、人の心って今も昔もそんなに大きく変わってはないだろうし、まあ、例えば親がこう思うとか子が親を慕うとか友情関係とか、上下の関係にしても、まあ、多少は少し色変わりしててもでも根本というかつながってる部分っていうのはきっと今も昔も変わらない、そこを、読んで伝えるんだからきっと私でもできるはずっていうふうに思って向き合っていたんですけど、なので歴史を伝えてるっていう感覚はなく、その時生きた人の心を届けてるようなそんな感じが、
まあ、ひまわりさんが入門した頃はまだ女性少なかったと思うんですが、今女流講談師増えてきましたよね。で、中には華やかな方ももちろんいらっしゃるんですけど、ひまわりさんは、はい、ひまわりという名前なのに黒紋付きに袴っていうずっとそれ続けていらっしゃるじゃないですか。それはどうしてなんですか。
正解は前座2つ目真打ちと3つに大きく階級分けされてるんですけど、まあ、前座っていうのはいわゆる下積みで、2つ目になるとまだまだ半人前なんだけれどもちょっと自由に自分の好きなことができるようになってきて、真打ちっていうのに昇進をするとまさに独り立ち、そっからスタートっていう世界なんですね。で、着るものも階級によって違いまして、前座の頃は、着流しといってもただ着物を着て帯締めるだけで、袴や、羽織みたいなそういう正装は NG、紋付きも身につけることが許されません、
はい、
で2つ目に昇進すると格好だけは一人前になりまして、紋付き羽織袴が着られるようになるんですが、前座の頃からですね、まあ、ネタと向き合っていく中でどうやったらもっとお客様にネタを楽しんでもらえるだろうか、この面白いネタをもっともっと楽しんでもらうにはどうしたらいいのかなって考えていた時に、着るものをシンプルにした方が想像力の邪魔にならないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
なるほど、
でそれ でそんな時に楽屋である大先輩が昔の講談師は黒紋付き袴姿が多かった、まあ、当時は今ほど色紋付きやらいろんな柄の着物が、まあ、なかったとも思うんですけど、まあ、いわゆる正装という形で舞台に上がってネタを一席やってた人が昔は多かったって話を聞いたもんで、あ、黒紋付き袴いいと思って、黒なら殿様もお姫様も長屋の大家さんも子供もどんな役をやってもお客様が想像しやすいんじゃないかな、で髪もひっつめてなるべくこう前からお客様が見られた時に邪魔なものがない状態にしてネタを届けた方がいいような気がする。黒紋付きを2つ目になった時からずっと着るようになったんです。ネタをより楽しんでいただくためにそうしてました。
話を聞いてほしいという気持ちの表れで、あの黒紋付きというシンプルな衣装だったんですね。ひまわりさんは前座の頃から、はい、入間日八落語会に出演して、その後も何度も入間に来てくださっているので、ひまわりさんの成長をね見守っていらっしゃった地域の方も多いと思うんです。
ありがたいです。
ひまわりさんが講談師になられてから、まあ、20年余り、はい、やっぱりこう、はい、人生を重ねていくとお話っていうのも変わってくるものですか？
変わると思います。20代30代今40代ですけれども、うん、大きく変わってきたと思います、
うん、
あの20代の頃はいろんな意味で余裕がなくて、うん、もう舞台に上がってもただただ覚えたことを右から左にもう忘れないうちに吐き出すみたいな感じでやってたように思うんですね。あと、講談はまあ男社会、そこで女性としてやっていくっていうことは男性にはない壁、まあ、男性仕立てにできてるネタを女性がやるので、まあ、難しいなって感じるところもあって、鎧を着てるような感じだ、うんうん、もうなんかカチカチで、それこそ黒紋付き袴もすごくあの自分なりにこだわってましたけど、どこかでやっぱりそれが私のこのなんか一つの鎧みたいな感じで、私はもうこうしたいんだからっていうなんかとんがった感じだったので、芸もとんがってたんじゃないかなって思うんですね、うん、で30を超えて、徐々に半ばも近づいてきた頃には無理にあの肩肘張らなくていいんじゃないかなって自分にそういう風に思えるようになってきたので、あのネタとも素直に向き合えるようになってきたような気がします。30後半から40代にかけては、実は私息子が一人おりまして、うん、今あの年長さんで5歳なんですけれども、はい、子供授かって、でお母さん1年生から始まって、うんうん、日々過ごす中で、子供授かる前あの子供が出てくる話すごいあのやりやすくて好きだったのでよくやってて、子供にこう比重を置いた感じでネタをお届けしてたんですけど、
はい、
子育てしてからはですね、子供寄りではなくて親の方の目線から話を届けるように自然と意識したわけではないんですけどなってきて、親の立場で登場する人物の方がやっていて面白く楽しくなってきたんですね、うん、ということはあのお客様の方にもきっと伝わるものっていうのは多少は色合いが変わってきてるのかもしれないなと、ただ自分ではだからどこがどうっていうのはわからないんですけど、私の心持ちはすごく大きく変わったので、なんかそういった意味ではネタを覚えて自分が捨てない限りは生涯読み続けることができるので、これから40代後半50代60代できれば70代まで講談ができたとして、どういうふうにまた変化していくのかなっていうのは楽しみでもあります。
今度8月25日に産業文化センターホールでまた講談を披露してくれますね、はい、今度の舞台はどんな風にしたいと思ってらっしゃいますか？
私が入間の皆さんとご縁をいただけた最初のきっかけが日八落語会でした。前座の頃にお邪魔をして、でそこがきっかけで入間の方がじゃあここにも行ってみて、こんなところでも講談やってみないっていうことで場所を広げてくださって、ご縁を広げていただいて、今もそのご縁が深くつながっています。その感謝の思いを込めて精一杯努めたいと思います。
8月25日産業文化センターで午後6時開演です。楽しみにしています。
ありがとうございます。
今回は入間日八落語会で講談を披露する日向ひまわりさんにお話を伺いました。
日向ひまわりさんのインタビューをお送りいたしました。入間日八落語会25周年スペシャル林家たい平独演会、開催日時は8月25日金曜日の午後6時から、会場は入間市産業文化センターです。公演についてのお問い合わせも入間市産業文化センター 04-2964-8377 04-2964-8377 までお問い合わせください。月刊チャッピー8月号の14ページイベントカレンダーにも情報が載っていますので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。